決算審査特別委員会。委員長、川岸俊弘。副委員長、亀井拓馬。令和3年度、決算関係議案を審査するため、全議員で構成する、決算審査特別委員会を設置しました。分科会審査、意見表明を行い、採決の結果、各会計決算を、原案通り認定し、指摘要望事項を市長に提出しました。分科会、専門的な見地からの詳細な質疑応答。内容が多岐にわたる決算関係議案をより詳しく審査するため、分野別に5つの分科会に分かれ質疑を行いました。その一部をご紹介します。なお、各分科会の所管事項は、一面の常任委員会と同じです。総務分科会、自動運転バス等の実証実験結果の活用方法は、問い、幕張新都心での自動運転バスやパーソナルモビリティ、中6等の実証実験をどう活かすのか、答え、幕張新都心は拠点間に一定の距離があるため、自動運転バス等を活用することで来訪者の回遊性を高め、経済効果につなげたい。また、今後の人口減少によるドライバー不足の解消や、交通不便地域の課題解決に、実証実験で培った技術を活かしたいと考えている。中6、パーソナルモビリティ。一人乗りの移動機器のこと。本市では無人自動走行を可能とし、シェアリングサービスにより歩行者領域を走行するものを想定している。中終わり。保健消防分科会。生活困窮者対策への評価は、問い。生活自立仕事相談センターの増設や社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー CSW 中7増員の評価は答え緑区のセンター増設に伴い相談件数が増えたことから今年度の美浜区の増設によりさらなる相談の増を見込んでいるまたCSW は増員により各区2人体制としたことからチームでの対応が可能となり活動の幅が広がっている。中7コミュニティソーシャルワーカー CSW 各区の社会福祉協議会に配置されている身近な地域の相談員で地域の福祉に関する総合相談に応じている。中終わり。環境経済分科会。千葉レポ、中8はどのように変わったのか。問い。令和元年9月から新しい千葉レポが運用されているが、どのように変わったのか。答え。現在の千葉レポは、以前の千葉レポをベースに、東京大学との共同研究にて開発し、複数の自治体等が参加する共同事業体により運用されている。経費については、以前と比べ、年間130万円程度の削減となっている。また、今年度からは、LINE でのレポートもできるようになっている。中8、千葉レポ。身近な地域課題を ICT を使って市民がレポートすることで市民と市が課題を共有し合理的、効率的な解決を目指す仕組み。中終わり。教育未来分科会。教員のオンライン学習指導技術の向上を。問い。オンライン学習も一般的になったが、教員の技術差による教育の不平等や 担任の負担増といった課題をどう受け止めているのか伺う。答え。本課題は重要なものとして受け止めており、児童生徒が平等にオンライン教育を受けられるよう、教育委員会による研修や ICT 支援員中級のサポートによる各校での研修を行うことで、教員の技術向上に取り組んでいる。中級 ICT 支援員、学校における教員の ICT 活用をサポートし、ICT を活用した授業等をスムーズに行うための支援を行う専門スタッフ。中終わり。都市建設分科会。若年層の流入を図り、高経年住宅団地の活性化を。問い。高経年住宅団地では、入居者の高齢化と空き家が問題となっている。この対策の一つとして、新婚世帯が入居する際、住居費等の一部を助成しているが、本事業への取り組み状況を伺う。答え。昨年度から所得と年齢制限を緩和し、さらに今年度からは市外だけでなく、市内からの転居も対象とした。また、制度の認知度向上のため、若年層への効果的な発信方法を検討していく。意見表明。予算の使い方について会派の見解を表明。決算審査特別委員会の採決の前に、会派を代表して、6人の議員が、それぞれ、令和3年度決算関係議案に、認定、不認定の立場から意見表明を行いました。その概要をご紹介します。認定、公明党千葉市議会議員団。引き続き財政健全化に向けた一層の努力を。一般会計の実質収支は29億7900万円の黒字となり、主要債務総額も目標を大きく下回る額まで削減するなど、財政健全化に向けた取り組みに進展が見られます。また、各種施策は、コロナ対策や子育て世帯等、臨時特別支援事業への的確な対応をはじめ、お悔やみコーナーを全区展開するなど、会派の要望に沿うものであり、評価します。今後も、財政健全化に向け、一層の努力を求めます。認定、自由民主党千葉市議会議員団。財政健全化に向けた取り組みの継続を。一般会計決算の実質収支が29億7900万円の黒字となる等、財政健全化に向けた取り組みを行ったことや、新型コロナで影響を受ける市民や事業者へ的確な支援を実施する等、各種施策を着実に推進したことを評価します。今後も健全性を維持した財政運営に取り組むとともに、新年度の予算編成にあたっては、市民要望や我が会派の指摘をしっかりと受け止め、的確な対応を求めます。認定、市民ネットワーク。市民の声に基づく投資と持続可能な財政運営を。コロナ禍でも実質収支を29億円超確保できたこと、財政健全化比率が改善したこと等を評価します。女性のためのつながりサポート事業、災害時要配慮者の個別支援計画作成、公立夜間中学の開校を決定するなど、大いに評価できる事業が実施されたと判断しました。市民と共に課題を考え、また、市民の声に基づく将来投資も推進しながら、持続可能な財政運営を行うことを求めます。不認定。 日本共産党千葉市議会議員団。市民生活を守る施策と子育て施策の推進を。真に支えが必要な市民への福祉カットを見直す姿勢がなく、大型開発のまともな検証や反省もありません。また、岸田政権の問題点に目をつむり、地方自治を守る姿勢も欠如しており、認定できません。市民世論に真摯に向き合う市政運営を行うことと、不要不急の大型開発予算の一部を見直し、コロナ禍、物価高で苦しむ市民生活を守る施策、及び子育て施策をさらに推進することを求めます。認定、未来立憲民主千葉。未来を作るための投資の推進を。一般会計決算では、約30億円の黒字が確保されたこと、最終年度を迎えた第3期財政健全化プランでは、基金借入金残高の削減などの目標が達成されたこと、また、会派が求めている施策が着実に図られたことを評価します。感染症や原油価格、物価高騰への対応と、将来負担とのバランスに配慮しつつ、将来にわたり持続可能な財政構造と未来を作るための投資の推進に向けた最大の努力を求めます。認定、千葉市議会自由民主党無所属の会。市税等の収入確保のため、今後の対策の検討を。市税等自主財源の収入が昨年度と比較して約130億円減収となったことは深刻に受け止めなければなりません。一方、基金からの借入金の償還を30億円増額し、借入残高を約197億円まで削減したことや、市債発行を33億円減額し、市債残高を約75億円削減したこと等は高く評価します。本市の財政状況は極めて厳しいと考えますが、評価すべき点も多く、今後もさらなる取り組みを求めます。会派等、議員定数50人、令和4年10月26日現在、自由民主党千葉市議会議員団13人、未来立憲民主千葉11人、公明党千葉市議会議員団8人、千葉市議会自由民主党無所属の会6人、日本共産党千葉市議会議員団6人、市民ネットワーク3人、無所属3人、